マツコのもっと教えて横手市議会。ここからは第2第4月曜日放送のマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーは横手市議会について市民の皆さんに分かりやすく紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。今回マツコのサポートをしてくれるのは横手市議会広報委員会青山豊議員です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日もがっつりサポートの方お願いしますね。
はい、今日は大先輩2人が来てます。
はい、はい、前半は茨城県那珂市との友好都市訪問について高橋勝義副議長にお話を伺います。後半は議会改革の取り組みについてお話は田中俊雄議員にいただきます。それでは前半、茨城県那珂市との友好都市訪問について友好都市訪問団団長の高橋勝義議員にお話をお伺いしたいと思います。高橋副議長、よろしくお願いします。8月24日から25日にかけて友好都市の茨城県那珂市を訪問されたということなんですけども、今年の2月の横手の雪まつりにも那珂市議会の議員の皆さんがいらっしゃって、マツコも議長さんにインタビューをさせていただきました。高橋副議長、改めて那珂市との友好都市を結んだきっかけなどを教えてください。
はい、横手領主の戸村氏が現在の那珂市から移ってきたという歴史的なつながりがあり、以前から市民同士の交流がされておりました。このことから平成16年10月22日に友好都市締結を行いました。交流事業としてスポーツ少年団交流や雪祭りなどのイベントが参加されております。また災害時の総合援助協定を締結しており、大規模な災害が発生した場合は総合に応援することとしております。今年の8月3日4日なんですけれども、横手市の大森野球場で両市のスポーツ少年団による野球スポーツ交流が開催されました。また横手の鎌倉には市長、議長、議員の皆さんに横手を訪問していただきまして、自然の現状を見ていただきました。意見交換をしております。
高橋副議長、那珂市への訪問は本当に数年前から行われているということなんですけども、今回の那珂市への友好都市訪問の目的は何でしょうか？
はい、今回友好都市訪問団は那珂市ひまわりフェスティバルに合わせまして訪問しました。
はい、
約4ヘクタールに25万本のひまわりが咲き誇り、那珂市総合公園で開催されました。このイベントには横手焼きそばも参加し大好評でありまして、大変売れてました。
今回はひまわりフェスティバルで那珂市の皆さんとの交流があったということなんですけども、高橋副議長、今回の訪問で一番印象に残ったこととか印象に残ったエピソードがあったら教えてください。
佐竹さんが秋田城主に今から415年ほど前に秋田に来たんですけども、その時茨城県の美人をごっそり秋田の方に連れてきた、
那珂市の美人さん、茨城県の美人さんをみんな秋田県に連れてきちゃった、
そういう話があるんですけども、
はい、
未だに茨城県の人方は、
はい、
そのために秋田美人が生まれたと
そうですよね、茨城県の人にとってみたらね、大迷惑の話ですよね
それと説明してくださるあの女の方がおりまして、
はいはい、
その秋田でよく使うんだって言葉を使うんですよ、
んだ、はい、
それと説明の中で、よく薪をくべれとかって言うんですけども、全く同じ言葉を使うんです。
あ、じゃあ今回訪問した那珂市とあと横手市、方言の感じもちょっと似ているところがあったってことなんですね。
そうなんです。
へ
ー、ですから横手に殿様として、それこそ横手城主の戸村さんが来たっていう、その訳が、なるほどな、茨城でもんだんとか くびれっていう言葉を使うので、そっから来てるんだなと思ったんですよ。
あ、これはね、離れていてもちょっと文化が似ているっていうのはやっぱりまたあの横手城にいた戸村城主から来ているものっていうことですかね。
そうだと思います。
うん、面白いですよね、こういうふうに見ていくとね。
そうですね、
はい、あのその中でも高橋副議長があの一番に印象に残ったあの視察内容があったわけですよね。
はい、那珂市にはそれこそ世界的にあるいは日本には一つしかないんですけども、
はい、
那珂核融合研究所っていうのがあるんですよ。
核融合研究所、
はいはい、まずこれはあの設立が1985年なんですけども、
うんうんうん、
それで敷地面積が100万平米、
はあ、
これはあの全く今の原子力開発と違いまして、
うんうんうん、
その絶対に暴走しないという核融合でありまして、う
ん、はい、
もう一つの太陽を作るとそういう目的であります。
はい、
それで今みたいにその高レベルの放射線を発生するのではなくて、
うん、
全くその害のない低レベルの放射線が若干出ますけれども、うん、
はい、
人には人体には全然影響がない、そういうレベルのその核融合であります。
はい、
でもしこの例えば横手市でこのことについて説明してくださいということになれば、
はい、
来て説明をしますということでありましたので、
これは友好都市ならではのつながりというか絆ですよね。
そういうことだと思っております。
はい、茨城県那珂市で様々な視察を行ってきました友好都市訪問団、今回は団長の高橋副議長に様々お話をお伺いしてまいりました。そろそろお別れの時間となりましたが、高橋副議長、最後にラジオ沖の皆さんにメッセージお願いします。
秋田県でも災害マップ、あるいは災害になった時はどういうことが起きますかというようなことが新聞発表になりました。
はい、
那珂市と横手市は距離的にかなり離れておりますし、条件もかなり違います。震災というのはいつどういう形で災害が起きるか分かりませんので、やっぱり違った都市との災害協定の締結なんかは最もやるべきだと思いますし、今回の横都市訪問によりましてますますその感じが深まってきました。なんとかその安全な時こそいろんなことを意見交換をしながら、うん、いざという時にはお互いに助け合うというような形をとっておくべきだと思いました。これからもお互いに意見を交換しながら、そのいいところを見出して発展するべきではないのかなと思っています。
はい、ありがとうございました。横手市議会茨城県那珂市との友好都市訪問について団長の高橋勝義副議長にお話を伺いしました。高橋副議長、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
それでは続いて後半です。後半は議会改革の取り組みについてお送りします。ご紹介いただきますのは田中俊夫議員です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
横手市議会では平成24年6月定例会に議会活動の活性化、市民に開かれた議会を目指し、横手市議会基本条例を議会提出議案として提出しました。田中議員は議会改革を検討するために設けられた特別委員会の委員長を務められたということですので、議会基本条例をはじめここ最近の議会改革の取り組みについてお話を伺っていきたいと思います。
はい、
まずは田中議員、議会基本条例が制定されたことによって、横手市議会、どのように変わっていったのか、ご紹介いただきたいと思うんですけども、まずは市議会全体的に意識の面の変化があったんではないでしょうか。
意識の面で言いますと、議会基本条例の制定そのものが、市民に対する議会と議員の約束であるという共通の認識の高まりでしょうね。8年前の現意識といいますと、自分の出身地域が意識でした。
うんうん、
今は 市民と共に歩む秋田県のセカンドシティという意識への向上と言っていいと思います。
うん、秋田県のセカンドシティ横手ですね。はい、この議会改革に伴い新たな取り組みが始められたかと思うんですけども、具体的な取り組み内容について教えてください。
新たな取り組みでは議員全員の参加によります年2回の全地域を回る議会報告会の開催でしょうね。
そうですね、これは各地域ごとに行われておりますよね。
そこでは市民との情報交換、意見交換から、我々の方で議会に反映させていける画期的な取り組みの一つと言っていいと思います。
はい、
二つ目には会派代表質問でしょう。会派という同一理念でのグループが政策の調査研究で議論をしながらそれを提言していくという活発な言論の府を目指していますので、今回が3回目になりますし、いよいよ磨きがかかってきています、とこういうふうに言っていいかと思います。
なるほど。
3点目に挙げたいのは議員間相互の自由討議でありますが、行政側と議会という一方の側の役割を果たしていくために、市政の課題について議員全体で合意形成へ向かうという大きな力になりますので、大変大事な取り組みだとこう思っているところです。
なるほど。さて、議会改革の取り組みの一つとして議員提案の条例制定も話題になりましたよね、田中議員。
議会案としての政策上の提案でありまして、議員間で協議し全会一致の議決を確認した提案です。今回のスポーツ立志条例はその新しい貴重な提案でありました。さらに議会改革の中に議員の政治倫理の向上と確立のための条例を今議会に議員提案で議決することにもしています。
議会基本条例について、田中議員にお話をお伺いしているんですけども、横手市議会では市民の皆様に開かれた議会に向けた取り組みをさまざま行っておりますよね。議会の動きを市民の皆さんに伝えるためにいろいろなことに取り組んでいると思いますが、この取り組みについて教えてください。
そうですね、開かれた議会への取り組みといいますと、やっぱり一番は議会報告会です。さらに充実発展させていく取り組みにしたいと思って、一生懸命頑張っているところです。
はい、
それと議会傍聴の呼びかけも一生懸命やっていますが、
はい、
土日夜間の開催も話題に、市民の意見も伺いながら進め方をいろいろ考えていきたいと、こういうふうにも思っています。
そうですね、土日に開催してもらえるとお仕事をしている人も市議会に触れる機会が多くなりますよね。
それと開かれた議会の一点としては、議会のホームページでの紹介もありますし、議員国の議案等での賛否の公開もその一つですが、教えて横手市議会という鎌倉 FM 情報が、むしろ反響が非常に大きいとこういうふうに思っておりますので、
これは嬉しいですね。
今後ともですね、開かれた議会へさまざまに検討を続けていきたいなと、こういうふうに思っているところです。
はい、今回は田中俊夫議員から議会改革の取り組みについてご案内いただきましたが、それを踏まえて、ラジオ機の皆さんに最後にメッセージをお願いします。
メッセージですか。皆さんからの情報提供やご意見を議会活動の励みにしていますから、どしどしお寄せくださるようお待ちいたしておりますし、鎌倉 FM のファンを増やしてさらによろしくお願いいたしたい、こういうふうに思っております。
はい、ありがとうございました。議会改革の取り組みについてご紹介いただきましたのは田中俊夫議員でした。マツコのもっと教えて横手市議会、そろそろお別れの時間となりました。最後に今回サポートしていただきました青山豊議員からお知らせです。
はい、今週以降の9月定例会の予定をお知らせします。9日月曜日、 10日火曜日は24年度の決算を4つの分科会、総務文教、産業経済、厚生、建設、これに分かれて審議をします。11日水曜日と12日木曜日はこれも4つに分かれて常任委員会と一般会計補正予算の審議を行います。来週18日水曜日には決算の総括質疑ということで一人の議員につき30分の時間を与えられまして市長と議論をします。そして最後20日の金曜日本会議を行いまして各議案の採決をしまして9月定例会を閉じるというか我々の今任期を終了するという形になります。
ありがとうございました。次回もこの横手市議会について情報発信してまいりますので市民の皆さんぜひお聞きください。パツコのもっと教えて横手市議会、次回の放送は9月23日です。次週もお楽しみに。